今日はね、10月の11日、めちゃくちゃ久しぶりにポッドキャストを録音しています。まあ今日本なんですけど、9月の中旬14日だったかなに日本に戻ってきて、で9月の30日に本当だったら香港に戻る予定だったんですが、それがちょっと伸びて、今まだ10月の11日日本にいて、このあとね2週間ぐらいはまだこっちにいるかなっていう感じですね。でね、まずやったのは住民票を取りました。ちょっと驚きですよね。もう私30年近く香港に住んでいて、住民票が日本になかったんですが、今回住民票を日本に移して、日本に住んでいるというそういう感じにしようかなと思ってます。これの理由はね、ちょっと話すと長いんですが、思いっきりショートカットすると、私奥さんが香港人なんですが、その奥さんが、まあ、日本に住みたいということもあって、それの準備として、まあ、私が日本に住んで住民票を取らないと彼女の、日本での何て言うんですか、住民票というか彼女が日本に住むってことはできないもんですから、今回はそういう処置をしました。で、まあ今回のメインの目的っていうのは、その14日に来て私の住民票を取って、それからまあ入管管理局っていうのかな、そういうところに、まあこういう理由で奥さんと一緒に日本に住みたいんですよっていうようなことを、報告をして申請をして、それで了承を得ると、それに対して、彼女のビザがまあ申請できるという感じになるかなと思ってるんですが、まあ今それをやっている最中ということなんですね。で、まあ前半はそれの手続きをいろいろとやるということでいたんですけども、後半はね、本当はその、ドローン好きの友人と、高松、それから石川県の能登半島、それと私の地元である姫路、この3箇所をドローンを持って、友人と回ろうということになってまして、その旅に出ていました。非常に楽しい旅になったんですけども、その辺はね、いつものドローン JP という私が毎月連載しているコラム、そこにもうあと数日で掲載されると思うんで、ぜひそっちを見ていただければと思うんですけども、で最近あったことっていうのをちょっと、お話ししたいなと思うんですけど、まずねテック関係ということで言うとね、やっぱり iPhone。iPhone Pro の、Max じゃない方ですよね。iPhone Pro 512GB、ナチュラルチタニアムっていうのかな。それを買いました。まあ、去年はね、サムスンの Galaxy Fold 4っていう折りたたみの携帯電話を買ったこともあって、で実は iPhone14 の世代を一回パスしたんですね。もう本当 iPhone の初代からずっと使ってて、どっかで一回 iPhone12 だったかなをパスしたってことがあったんですよね。それはその時は、ソニーのXperia 1 Mark 3 だったかなを使っていたってこともあって、iPhone を一回パスしたってことはあったんですけども、まあ今回また、久しぶりに iPhone をパスしたですね。それは iPhone ではなくて、その Galaxy Fold っていう折りたたみのタブレットにもなるような、そういうタブレット的なやつですね。まあそれを使ってて、非常にまあ、いいなと。気に入って使ってたんですね。ところがね、これすごい問題に直面してしまったんですね。それは iPhone、あ、ごめんなさい、Galaxy Fold 4っていうのがもう次5が出るっていう、その頃だから何月だっけ、7月ぐらいだったかなに故障しちゃったんですよ。で、故障したってっていうのはどういうことかというと、画面が全く映らなくなっちゃって、まああれ折りたたみですよね。ということで、そういったことがもしかしたら起こりやすいのかもしれないですけど、そのパッと開いた時の大きな画面が 液晶が映らなくなってしまって、でしばらくすると今度その外側に小さめの、あの画面っていうか、そのまあディスプレイがあるんですけど、そちらも映らなくなるということになってしまって、でサムソンにの香港のサービスセンターに持ち込んだんですね。当然その1年以内の保証もありますから、まああの普通に修理してもらえると信じて行ったんですけど、まずねこのねサムスンのサービスセンターのね対応はひどいですね。すごく僕は不満が残ったんですね。まずそのこちらが壊れたっていうふうに報告してるんですけど、その対応してくれた人の対応がね本当ひどくて、まあその英語の対応なんでちょっと再現はしにくいですけども、本当ね、あ、壊したの？なんで？みたいな、こういう、本当にもうこっちが悪いっていう感じで言われて、ただ画面が映らないと。そしたら、向こうが、これパーツがないから、一週間これ預けてくれというふうに言われたんですね。で、まあメインで使ってて、銀行とかね、そういった部分でのアプリなんかも使ってますから、一週間はちょっと厳しいよって言ったら、これはもうその、iPhone、そうそう、昔は iPhone で僕何度かその修理したことあるんですけど、iPhone だったら、Apple だったら、それ大回帰、大体の機械をくれるよっていうふうに言ったら、それは Apple でしょと。ここはサムスンなんだ。何言ってんのっていう感じで、もう本当剣もほろろ、取り付く島もないっていう感じで、対応されて、もう仕方ないから、向こうがすごい古い、ギャラクシー S9 だったかな。もう何年も前の機種を、それだったら、貸してあげるよっていう感じで言われたんですけど、まあそんな古いものだったら自分の手持ちの方がまだ新しいものあるんで、まあじゃあそれは結構ですというふうに言って、で、もう諦めて、で、自分としては、その iPhone SE っていうね、小さめの、まあ古いわけじゃないんですね。これ、安い機種なんですけど、現行モデルではあったんですけど、それを持ってたので、そこにある程度のものは、アプリは入れて、それと、まあ、古い機種を1台持って、それで、とりあえずその1週間耐えようとしてたんですよね。そしたら、結局1週間経っても反応がなくて、こちらから連絡してもまあ梨のつぶてっていう感じで、でもうちょっと腹が立ってね、Facebook か何かの新しいそのフォールド5っていうその新機種ですね、それの紹介の、宣伝が出てきたところにちょっとコメントして、今5を買おうとしてる人たち、まあ英語のあれだったんですけど、5を買おうとしてる人たち、私はこういう状況になって、保証も全く、サポートも非常にひどいと、こういう機種はあんまり僕はお勧めできないですよねって、ちょっと一旦皆さんも考えた方がいいですよみたいなことを書き込んだんですよ。まあ非常に嫌なやつなんですけど、ブラック TJ が出てそうやってやったんですよね。そしたら、すぐにね、サムスンのサポートみたいな人から連絡があって、で、今状況どうですかっていう話になったんですけど、結局ね、それ金曜日の4時か5時に向こうが連絡してきて、まあこういう状況で全くその1週間以上経ってんのにまだ連絡来ないんですよっていうふうに言ったら、それはひどいですねって言って、そのすぐに対応しますって言ってから、金曜日、土曜日、日曜日と全く、連絡がなく、月曜日の昼過ぎかな、やっと連絡が来て、その時はもう、すでに、サムスンから、それ2週間経ってたんですけど、修理が完了しましたと、取りに来てくださいって言われて、で、取りに行って、まあ、返してもらったんですよね。で、まあ、多分、内部的にはね、ほぼ、全特会だったと思うんですよね。まあそういうこともあって時間がかかったんだろうなっていうのはちょっと認識できましたね。IMEI っていう、IMEI って書いて、IMEI っていうその機体にある固有番号ですね。それは変更がないっていうか、だったんで、まあ、全特会とは言えないし、単なる修理という扱いだとは思うんですけど、画面もケースもほぼ全部が新しくなってたので、まあ非常に時間がかかったっていうのはそういうことだったと思うんですが、ただそれにしてもですね、メインで使っているような携帯、しかも、 古いモデルではなくて現行モデルですよね。まだ発売後1年経ってないモデルがそのような対応になってしまうっていう、サムスンのそのサポート体制にすごく疑問を感じて、これはやっぱりその全てをサムスンに預けるというか、それに頼るっていうのはやっぱりちょっとまずいなっていうふうに考え直して、で次のその iPhone15 ですね、今回のモデルは iPhone をやっぱり持っとこうと。で iPhone、 ごめんなさい、 Galaxy Fold 4に関してはそれまで5買いたいなっていう気持ちもあったんですが、4のままもうあと少し、これ最初に登録するときに、なんていうんですかね、レジストレーションすると1年間の延長保証っていうのをやってくれたんで、私が今持ってる、Galaxy Fold 4っていうのは2年保証に一応なってるんですよね、メーカー2年保証に。まあ言ってみれば Apple Care Plus みたいな感じだと思うんですけど、まあ Apple とはそのケアのレベルはかなり違うんですけど、それでもまあ保証はしてくれるってことなんで、まあこれをもう1年使うことにして、でメイン携帯はやっぱり Apple に戻そうというふうに考えて、今回、iPhone 15の、Pro ですね、 Max ではない、そちらにしました。まあこれちょっとサムスンへのその不満はこの辺にしといて、まあ iPhone 今回買った人も買わなかった人もそれぞれおられると思うんですけど、僕は iPhone 15 Pro、 まあこれをも手に入れて思ったのは、まあいくつかあるんですけど、まず一番やっぱり大きなのは USB-C ですよね。で、プロ版と、無印って言われるプロじゃないやつは、その USB の速度的な差はあるんですけども、まあ、プロの方は USB3.0 かなに対応してるんで、高速で、外部ディスクなんかとのやり取りができると。で、ちょっとそういうことをする人がどれだけいるのかっていう話あるんですけど、この iPhone 15 Pro のカメラでログ撮影っていうことができるんですね。で、それだと非常にデータ容量が大きくなるので、中にあるデータを外部に移す、編集なんかでですね、外部に移すっていうのは非常に時間かかるのが普通だったんですが、この USB-C の 3.0、USB-C ですね、USB3.0 の速度で外部ディスクに落とせる、移せるっていうことであれば、まあその辺が非常に一瞬で終わるっていう、そういう感じになるのかなと思いますね。まあUSB-C に関しては、もちろん喜ばしいことだとは思うんですよね。昔から考えれば iPhone の初代って30ピンだったんですよね、確か。iPod を昔使ってた人だったら覚えておられるかもしれないですけど、ちょっと幅広の。で、向きが一定ですよね。今の USB-C にしても、それからライトニングにしても、表裏なく、どっちに挿しても OK ですけど、昔って、マイクロ USB にしても、それから、Apple の30ピンって言われる、その幅広のものにしても、当然その、ちゃんとした向きに挿さなきゃいけないっていう、そういう時代が、まああったわけですよね。で、その30ピンの時代から今度はライトニングに変わって、ライトニングは革新だったわけですね。その頃まだ、Android はマイクロ USB っていうちょっとちっちゃいアダプターだったわけですけど、非常に端子が弱かったし、それから、向きっていうのがあって逆に刺して壊しちゃうっていうようなことはよく発生してたと思うんですよね。その意味で Apple がライトニングを出して、表裏どっち刺しても OK だよっていう、そういう風にしたっていうのはある意味のすごく革新的な進化だったと思うんですよね。で、これ、今回のその USB-C にした一つの理由っていうのは、まあユーロですね、ヨーロッパの方で、今後2024年かな、23年はいいんだけど24年から発売するものについては、端子がついている場合には USB-C にしなさいっていう、そういうルールができたってことで、まあちょっと多分今年この今まだ2023年ですから、多分本当だったらこの現時点では 出さなくてもよかったのかもしれないけど、まあ1年早くそれに対応するということで、この15から USB-C になったと思うんですけど、まあこれにしたことによって、そのプラスっていうのは、我々、例えば外に出て、外部バッテリーから、つなぐときに1本のケーブルで、Android でも iPhone でもどっちでも充電できるっていう、そのプラスの部分はあると思うんですよね。ただね、やっぱりさっき言ったみたいに、時代がマイクロ USB だった時代にライトニングっていうのは出てきたことで、そのマイクロ USB の欠点を補う形のライトニングだったわけですよね。非常に扱いやすかったし、速度も出てたしっていうところが、そのマイクロ USB が USB-C に移った時点で、今度はライトニングよりも非常にいいものが USB-C としてあったっていうことなんですよね。ただ USB-C だって今後それよりもいい規格、いい製品を作ることってできると思うんですけど、ある時点で。これ USB-C じゃなきゃダメっていう、そういう、ルールをこう当てはめてしまうと、そこからなかなか革新っていうのは生まれなくなってしまうっていう気はするんですよね。まあその形状は USB-C で、で内部規格っていうか速度は、例えば今回のその無印の iPhone 15と、プロ版の iPhone 15って形状は一緒で、ケーブルも同じケーブルも使えるんですが、内部的なそのパフォーマンスっていうか速度は、かなり差があるんですよね。そういう形でやればいいじゃないかっていう話なんですが、これね、HDMI のケーブルもそうなんですけど、非常にその規格が中で混乱しちゃってるんですよね。っていうのは、例えば 4K が出せるもの、4K の60フレームが出せるもの、4K の30フレームしか出せないものっていうようなものが混在して、ただ形状が一緒であるっていうことは、これ普通の人は、そのケーブル、例えば HDMI のケーブルをパッと見たときに、あ、これが一体どの規格に相当するものなんだろうっていうことを判断するって非常に困難なんですよね。そうすると、例えば自分が新しく買った機材にそのケーブルをつないだら、想定していたパフォーマンスが出ないと。例えば 4K 出ないじゃないかとかですね。あるいは 4K のその30フレームしか出てないとかっていうような、そういうことが生じやすくなっちゃうわけですね。だから形状が同じであるというメリットと、形状が同じであるがゆえに、その内部的な差がその分かりにくいっていうデメリットの部分と、まあ両方実はあるわけなんですね。今後 USB-C はそれと同じような、流れになっちゃうんじゃないかなと思って、それは一つ心配だなと。例えばこれ、全く違う USB、 例えばね、 USB-D っていうのが出て、その形状が違ってパフォーマンスもいいしっていうことになると、そこでのその取り間違いとか、この遅い、USB ケーブルを使ってて全然 iPhone Pro データ転送遅いじゃんっていうふうになってしまいかねないんですね。実際それ多分起こってると思うんですね。今箱に入ってくるケーブル、今回プロに。あれは多分、その高速接続できないケーブルだと思うんですよね。そうすると、高速転送できないものを使って外部の高速の SSD なんかにデータ転送しようとしたけど、なんだこれ結局遅いじゃんっていう話になりかねないと思うんで、まあそういう混乱を生むきっかけを作ってしまってるなという気はしますね。それからね、ちょっとその辺で、あとね、僕は、この iPhone 15 Pro 用のケースを何にしようかって、最近はね、もう、Apple 純正のケースを使うことが多かったんですね。シリコンか、あるいは、レダーケースっていうのが、出てたんですけど、非常に僕はそれが好きだったんですよね。それは13の頃ですね。13の時代は、最初レダー買って、その後ちょっと、なんていうんですか、屋外に出た時にレダーだとどうしてもその海とかねに置きたくないっていうのがあったんで、でシリコンのやつを買って、それにしてもいずれにしてもその2個、アップル純正のものを使い分ける形にしてたんですね。 で、今回ね、なんか、なんだっけ、ファインウーブンだ、ウーブンっていうのかな、その、なんか、織物っていうか、その、革をやめると。アップルがね、その、そういう革製品をやめるっていうことで、その、繊維的なものにしてるんですけど、最初それ注文しようと思ってたんですけど、その先行で買ってやってる、使ったりしてる人が非常に評価が低いんですよね。で、実際YouTube なんか見てて、それの動画見てると、ちょっといまいちだなと僕自身も思うことがあって、それでね、結局今、フォールド、ギャラクシーの折りたたみのフォールド4にも、ああいうアラミド繊維の、非常に薄い、ものを使ってるんですけど、それがまあいいかなと思って、ピタカっていうブランドの、アラミド繊維のケースを注文しました。で、これちょっと後でリンク貼っときますけど、概要欄にね、1500D っていうタイプにしたんですけど、正直ね、これね、ちょっとトゥーマッチだなっていうふうに今思ってます。1500D っていうのと、もう一個 600D かなっていう2種類あるんですけど、1500D っていうのは、もう、全部カバーしちゃうんですよ。iPhone を。そうすると、全くそのチタニウム感っていうのは見えないんですよね。で、600D っていうのは、例えばボリュームボタンの周辺っていうのには切り欠きがあって、そこにはチタンのその、フレームの部分ですね。サイドフレームがちゃんと見えて、あ、チタンだなっていう感じがあるので、それからケース的にもちょっとちっちゃい。だから、そっちにした方が良かったかなと思って、ちょっと若干後悔してますね。ただ、その 1500D の方が、全体をカバーする、それから落下した時に傷がつかないっていう意味では、まあいいかなとは思うんですけど、ちょっと、購入を考えている人は、こういう違いがあるんで、600D の方が、その、ケース本来の持ってる、そのデザイン性を楽しむっていう意味ではいいと思うし、もうそういうことを無視して、もうとにかく全部、傷が絶対つくの嫌だからカバーしたいっていうんだったら 1500D でもいいかなというふうに思いますよね。まあその辺が、iPhone かな。一人でずっとね、三人で話してたんで、これ最近はね、一人で話すと、何話していいかちょっと分かんなくなっちゃうんですけど、まあそんなとこかな。あとね、ちょっと話しときたいのがね、最近ね、使っている、アプリ。僕ね、ノーションっていうのを最近使い出したんですね。何を今更って思う人もいると思うんですよね。ノーションっていうのはもう数年、2年とか前から、そのエヴァノートなんかが調子悪くなって、売却されたりしてる時に、ノーションっていうのがそれをリプレイするものっていう感じで、出てきたと思うんですけど、その時にね、一回試したんだけど、エヴァノートのそのデータがいまいちうまく取り込めなかったっていう経験をして、これだと、まあ、エヴァノートにあるものは、まあ、その、かなりのデータの蓄積してるんで、まあ、それはもうそのままにして、細々と使えばいいやな、いいや、くらいの気持ちで使ってたんですけど、今回ね、ノーションをもっと違うアプローチで使い出したら、非常に使い勝手がいいなと。思い出して、で、それをやり出してから、エヴァノートを完全にもう使わなくなっちゃったっていう感じなんですね。エヴァノートはまあ最近いろんな人も言ってるけど、重くなったり、ちょっと価格もね、そこそこ、年間いくらぐらいだっけ？まあ、ちょっと年間いくらかかってたか忘れたけど、この間その年契約をもうやめちゃったんで、ちょっとあまりはっきり覚えてないけど、ノーションっていうのは、基本的にはね、そのメモアプリっていう考え方もできるんだけど、データベースアプリっていうふうにも考えられて、むしろデータベースアプリとして考えると、すごく使いやすいんですよね。で、ちょっとデータベースができるとか、Excel とか、スプレッドシートを使うのが好きだっていう人は、ノーションを使うと、その自分の持ってる資料とか、をすべてノーションに移してしまうってことができるような気がするんですよね。で、僕なんかは、例えば最近、自分の中でやってていいなと思うのは、サブスクの管理ですよね。サブスクリプションって、 最近どんどんどんどん多くのソフトウェアとかが一回買い切りではなくて年間とか月間のサブスクリプションに移行してますよね。例えばApple だと、まあ、Apple TV もあるし、それから、iCloud のディスクスペースですよね。それから Google だと Google ドライブとか、それ以外にも Netflix とか、Amazon の Amazon プライム、まあそういった多くのものが今サブスクベースになってるってことで、一体自分は1ヶ月にいくら使ってるんだろうっていうのがこう見えなくなってきてるんですね。金額自体はすごく小さいっていうこともあって、ついついこうまあいいやって感じで契約して、それが実は積み重ねるっていうか、その全部足し算しちゃうと結構な金額になるっていうこともあったりして、そういうのをこう、リストアップしていって金額を入れて、でその金額のところに、なんていうんですかね、月ベースとか年ベースとかで、例えばそれをそのどのクレジットカードで決済してるかとかね、そういった情報をこう、エクセルシートみたいにこう、入力していくってことができるんですけど、その入力したものと今度は別のね、また別の、ノーションで作ったデータベースとこう、リレーショナル取ることができるとか、っていう感じで、非常にまあ、使い勝手がいい。簡単にデータベースが構築できる。で、表計算のようにも使えるってことで、非常に使ってて楽しいし、なんていうかな。もう、これさえあれば、自分のその脳みそは全部外部委託できるなっていう感じが、実はしてるんですよね。まあ、どんどん記憶力が悪くなってるんで、こういう形で自分のその、なんていうんですかね、記憶力の悪さを防ぐとか、カバーするっていう意味で、ノーションっていうのは、我々の世代の人にも、使うと簡単ですから、やってみるといいと思いますね。で、Notion っていうキーワードで Google なんかで検索すれば、Notion の簡単な始め方とか、こうやって使いましょうとか、それから Notion のさっき言ったサブスクを管理するためのテンプレートみたいなのも結構出してる人いっぱいいるし、それを少し自分で工夫してね、改変するっていうのも非常に簡単ですから、もしこういうのに興味ある人はね、ぜひ Notion またチャレンジしてみてほしいなと思いますね。あとね、もう一つ、ちょっと長くなっちゃうんだけど、もう一個、最近ね、私が、気に入ってるブラウザーっていうのがあって、これはアークブラウザーっていう、ブラウザーなんですね。エンジンとしては Chrome のエンジンを使ってて、Chrome 互換なんで、エクステンションっていうか、機能拡張だっけ、ああいうのも全部、Chrome で使えたものが使えるんですよね。で、だから僕はずっと Chrome を使ってたんで、その Arc っていうブラウザに移るんでも非常に移行はスムーズにいけたんですけど、この Arc の何がいいかっていうと、Arc っていうのもちょっとリンクを貼っときますね。Arc っていうのはね、タブブラウザって言われるもので、タブをとにかく管理するっていうことに関して長けているんですね。で、ブラウザーを使ってて、タブがどんどんどんどん開いて、で、見ないけども消せないっていうようなブラウザーに、のタブに、タブのまあ洪水というか、タブが開いてしまって、収集がつかなくなっているような人には非常におすすめですね。そのタブを上手に管理してくれて。で、例えば仕事用の画面っていうふうにやって、そこにはどのタブを開く。だから、例えば、そうだな。プライベートのタブとかね。で、なんかタブ A、B、C みたいなタブのその、サブセットみたいなのをこう何個か持っておくっていうことができるんですね。共通の、タブのセットって絶対使う、まあ、なんていうんですか、ブックマークの黄金ブックマークみたいなのが12個かな ?3×4 ぐらい。12個ぐらいまずキープできて、それとは別に自分がこのシーンではこのタブをよ、この URL によくアクセスするよっていうような URL をこう、タブとして保存してくれるんですね。だから仕事の時にはこの5個絶対使わなきゃいけないとかね。あるいはそのプライベートではこの 5個あるいは10個必ず使うから、それがもうそこに開いて待っててほしいんだっていうような、そういうことを非常に切り替えて使いやすくなってるってことで、今ねこれなしでは私は最近はホームページを見るってことはできないっていうぐらい、その続行ですね、まずね使おうとした時にちょっとうって思う人がいるのはね、まず、アカウントを登録しなさいって言われるんですよね。これがちょっと嫌だなって思う人がいるかもしれないですね。それはどのかそうそうそう、まだ Apple しかないのかな。だからその Windows の人にはちょっとこれまだ使えないかもしれないけど、どの例えば、自宅の Apple の MacBook、それから事務所の iMac みたいな、そういうところでもうその、共通の全く同じセットがこう、展開できるようにアカウントを作らなきゃいけないっていうのがちょっとあるんだけど、ブラウザーになぜアカウントを作らなきゃいけないのっていう話はまあなかないんだけど、まあそうは言っても Chrome とかでもブックマークをこう、全部で同期しようと思ったらアカウントを言いますよね。まあそれがかなり前面に押し出てるっていう、そういうイメージなんですよね。でもこの Arc っていうのは使ってみると非常に、いいブラウザーだと思いますので、今は本当に発展系というか、今まさに毎週1回アップデートがあってどんどん安定してるし非常に使いやすいと思うんで、もしブラウザ好きでブラウザ変更してもいいなっていう人は一回検討してみてはどうでしょうか。ということでね、ちょっと長くなっちゃったんだけど、今日はこの辺にしようと思うんだけど、実はねその前半で言ったみたいに今回帰ってきた理由というのは、一つはその住民票を登録するということと、もう一つはその能登やそれから四国の高松、その辺をこう旅行するっていうことが目的の一つだったんですけど、いよいよねその四国に行った後、石川県の能登半島を行って、地蔵前さんっていう方とお会いしていろいろ連れて行っていただいて非常に楽しい思いをして、さて次私の地元の姫路を友達とドローンで遊びましょうっていう時に、友人と食事会をしてその後家に戻ったら、なんとそのお袋がね、まあ、うちの母親がトイレの前でちょっとうずくまってるというか、もうそこで動けなくなっちゃってたんですね。で、うなってたんですよね。で、まあ、病院に、その日はまあ、救急車呼ぼうか悩んだんだけど、まあ、夜間の救急病院がまだ空いてたので、そこ行ったんだけど、まあ、夜間の救急病院ってのは正直、何もできないんですよね。で、翌日、一晩戻ってきて、自宅でちょっと、経過見たんだけど、全然良くならないっていうか、むしろ悪くなるような感じだったんで、その次の朝早くに救急病院で、まあ地元の大きな病院ですよね。そこに、入ったら、まあちょっと、まあ、入院しなきゃいけないと。それから手術ももしかして必要かなっていうような話になってしまって、で、手術は実際この10月の中旬にね、しなきゃいけなくなっちゃって、まあそうすると、まあ僕も30日、9月の30日で帰ろうかと思ってたんだけど、そんなこと言ってられる状況じゃないんで、まあ母親のその入院の何ですか、準備とか、それから手続きですよね。で、手術があるので、手術後、経過ぐらいはね、ある程度見て、っていうことを考えてるんで、まあ、今月いっぱいは多分ちょっと来月11月頭に香港でやらなきゃいけないので、そこに一回香港に戻って、でまた11月の10日前ぐらいかなにまた日本に来ようかなというふうに考えてるんですけどね。まあそんなことでね、ちょっとまあこの私、この新しいもん好きで56+3、今59歳なんですけど、還暦を来年に控えてね、まあ私のような年齢の方、59歳、60歳、アラカンですね、いわゆる。この辺の人の共通のその問題っていうことがあるかもしれないですけど、まあ両親とか、周りの人の健康とかね、そういったことがどんどん気になるような年齢になってきてる。そういうことだと思うんですよね。まあ、私もそこにどっぷりと入っているとい いうことなんですよね。ということで、まあこういうことをね、まあ病院に行ったり、親の面倒を見たり、看病したり、いろいろするっていうのをまた一つね、楽しんでね、行こうかなと。まあ母親には悪いんですけどね、辛いと思うんだけど、僕としてはその、母親と一緒に入れる時間が長くなるとかね、そういうのは、ここ数十年、そういうチャンスはなかったんでね。まあそういったことができるっていうのはむしろ、喜びなんだというふうに思って、楽しみながらね、やっていきたいなと思ってます。あ、それでもう一つ、ということでね、今その実家に帰ってきたんだけど、父親の車っていうのはもう随分前に処分しちゃって、父親も免許証返納してるので、車がなくてね、すごい不便だったんで、実は一台車を、購入して、注文は今してるんですね。多分今、10月末から11月頭に来るって話なんで、もしかすると、僕は、日本にいない時に納車になるかもしれないですけど、日産のサクラっていう電気自動車を注文しました。で、これね、なんでこれにしたかっていうと、同じドローン仲間であり、こういうスモールデバイスというか、iPhone、それから、Android、で、一緒に楽しくやってる伊藤さんね、伊藤浩一さんが、桜乗ってて、去年だったかな今年だったかな一緒に、神奈川県のあたりをこうドライブしてね、乗っけてもらったことあるんですよ。うちの奥さんと、YKK 師匠と、それから伊藤さんと4人で、鎌倉とかあのあたりをドライブして、非常にいいなというふうに思ったんで、僕は車買うんだったら、まああんまりね、高い車、買えないんで、まあ、今ね、電気自動車って55万円ぐらい政府から補助が出るのかな。だから、僕が買った車って300万円くらいなんだけど、後でね、数ヶ月したら、政府から補助が出て、それから日産の、補助かなが5万円あったかな。だから、300万円の車なんだけど、60万円ぐらいの補助が出て、240万円ぐらいで購入できたっていう感じなんですよね。まあ、それだとね、普通の、K4、いい K4 ですよね。まあ、新車の K4 でちょっとオプションつけたりすると2ターぐらいになるのかなと思って、まあ、せっかくだから電気自動車も面白いんじゃないかなと思って、そっちもまた楽しんでみようと思って、今回、桜にしてみました。まあ、そういうのが届けばね、またその辺も、報告したいなと思います。ということで、ちょっと一人でダラダラと喋ってみましたけど、今日はこの辺にしたいと思います。それではまた次の、ポッドキャストでお会いしましょう。では、さよなら。